ここ何週間かはヨハネ福音書6章7章をずっと読んできています。イエス・キリストこそが命のパンである。この命のパンを食べる者は飢えることもなく乾くこともない。またこの命のパンは望む者すべてが食べることができる、そういうメッセージが語られていました。素晴らしい聖書の約束だと思います。イエス・キリストの福音を信じるときに、私たちの内側に命が生まれるんだ。で、この聖書の約束を信じて、その命を感じながら、一日一日を過ごしたいと願います。けれども、この素晴らしい聖書の約束を全ての人が信じられるわけではありません。聖書を読めば分かりますけれども、2000年前にすでに、イエス様と出会ったユダヤ人たちは信じることができずつまずきました。イエス様を信じないどころかむしろ憎みました。なぜならばイエス様はモーセの律法に違反しているし、イエス様は神様を冒涜するそういう人間だ、そう考えたからこそユダヤ人たちはイエス様を憎んだんですね。で、このようにしてイエス様がメッセージを語った直後にイエス様をめぐって対立が生まれていった。それがヨハネ福音書の7章に書かれている内容なんですね。一言で言うならば、今日の聖書箇所のポイントはイエスとは誰なのかっていうことですね。聖書に出てくる人たちの気持ちを想像してみたいと思うんですけど、こういうことかなと思うんですね。イエスの語る言葉にはよくわからないけど力がある。でもなんだかあのイエスという男は怪しい気もする。本当にイエスを信じてもいいんだろうか。信じても大丈夫だという証拠が欲しい、そういう気持ちは私たちの日常生活にもありますよね。誰かと話をしているときに、その人の話している内容は素晴らしいんだけど、どうもその話している人自身がちょっと気になって、本当に信じていいかどうかわからないときがあります。まあ、いろんな例がありますけど、例えば大きい買い物をするとき、まあ、車でも何でもいいんですけど、車を買うっていうのは、一生のうちに多分数えるほどしかないし、あるいは買わない方もいらっしゃるかもしれませんけど、大きな買い物ですよね。で、その車を作っている会社、売っている会社はどれだけその車がいいかということをデータを上げながら宣伝をします。テレビで見たりホームページで見たりすることができて、あ、買いたいなっていう気持ちが刺激されるわけですけど、でもそういう宣伝を見ていても、ちょっと待ってよ、鵜呑みにできないよなっていう気持ちを多くの人は持つと思います。信頼のおける誰かに本当にあの宣伝の内容は確かなんだろうかということを確認したいと思うと思うんですね。もし車に詳しい人がいればいいし、もっといいのは身近に実際にその車に乗っている人がいれば一番確かなお話が聞けると思うんですね。今日の聖書箇所に出てくる人たち、イエス様を信じていいのかどうか迷っていて、その証拠を探しているんですね。信じるためには知りたい、イエス様が誰かということを知りたいということです。今日の聖書箇所にメシアという言葉が出てきますけれど、メシアっていうのはヘブライ語の単語で救い主という意味です。ちなみに、救い主という意味のギリシャ語がキリストなんですね。今日の聖書箇所に出てくるユダヤ人たちはイエスは救い主なのかどうなのかということを知りたかったということです。もしそのことを知ることができるならば信じたいと思ったからなんですね。もう一度今日の聖書箇所25節から読んでみたいと思います。どうぞ聖書をご覧ください。さて、 エルサレムの人々の中には次のように言う者たちがいた。これは人々が殺そうと狙っているものではないか。あんなに公然と話しているのに何も言われない。議員たちはこの人がメシアだということを本当に認めたのではなかろうか。しかし私たちはこの人がどこの出身かを知っている。メシアが来られるときはどこから来られるのか誰も知らないはずだ。すると神殿の境内で教えていたイエスは大声で言われた。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方のもとから来たものであり、その方が私をお使わしになったのである。人々はイエスを捕らえようとしたが、手をかける者はいなかった。イエスの時はまだ来ていなかったからである。しかし群衆の中にはイエスを信じる者が大勢いて、メシアが来られてもこの人よりも多くの印をなさるだろうかと言った。旧約聖書の時代からユダヤ人たちはいつの日かメシアが現れて自分たちを救ってくれると信じていました。今日の礼拝の招きの言葉でマラキ書の3章1節を読みましたけれども、その箇所もメシアが、救い主が来て自分たちを救ってくれるんだという信仰の現れなんですね。なのでユダヤ人の歴史の中で力のある言葉を語り、力のある行動をする人が現れると、もしかしたらこの人はメシアなのではないかというメシアを待つメシア待望、そういう動きが起こってきていたんですね。そういう背景が今日の聖書箇所にはあるんですね。イエスはメシアなのかどうか知りたい。イエスは誰なんだろう。もしそのことをはっきり知ることができたら迷わず信じられるのに、そういうことです。私たちはキリスト教の信仰の立場から新約聖書を読みます。そうすると大体の場合、新約聖書に出てくるユダヤ人は悪役なんですね。ファリサイ派や律法学者は自分の正しさにとらわれて他の人を許せない心の狭い人間として描かれています。そういうところもあったかもしれませんけど、でもそれは一面的なものの見方なんですね。ユダヤ教にはユダヤ教なりの理屈があり、真理があり、信仰があり、キリスト教はそのようなユダヤ教から大きな影響を受けています。メシアがいつかやってきて自分たちを救ってくれる、そういう信仰はユダヤ教から出てきたものですけれども、結局それがイエスなんだということになって、イエス・キリストを信じるキリスト教が始まっていったわけです。ユダヤ教の人たちはメシア、救い主が自分たちのところに現れてくれるという信仰を生み出していきましたけれど、なぜユダヤ人たちはそのような信仰を持ったかというと、それはユダヤ人がたどった歴史と関係があります。ユダヤ教を信じて生み出していったユダヤ人は歴史の中で国を滅ぼされ、財産や命を奪われて、住む場所を追われ、散り散りになって何とか生き延びてきた、そういう歴史を経験しています。自分たちの国がなくなったから他の国で生きるしかなかったんですね。何が言いたいかというと、いつかこの苦しい状況から抜け出したい、でも自分の力では抜け出すことが到底できないように思う。でもきっと神様が私たちを選んでくださっているのであれば、神様はメシアを、救い主を私たちのところに送ってきてくれるに違いない、メシアに出会いたい、そういう希望を歴史の中で抱くようになります。じゃあメシアが来たらどうなるって思ったのかっていうと、ユダヤ教を信じていたユダヤ人たちはいろんなことを思いました。それは政治的に自分たちが解放されて自分たちの王国をもう一度作ることができるんだというふうに理解した人もいたし、 あるいはもう本当に精神的な領域の事柄として信じたユダヤ人もいました。いずれにしても今この世界は終わって全く新しい世界が始まるんだ、それはそのメシア救い主によってもたらされるんだ、この世界が終わるっていうことは新しい世界への希望なんですね。メシアを待つっていうことは苦しみの中で希望を抱く、そういう信仰でした。メシアがやってくるとどうなるのか、旧約聖書を開くといろんなことが言われています。メシアが来たら平和が生まれるんだ、豊かになるんだ、弱い者が救われるんだ、愛と憐れみを受けるようになるんだ、いろんなことが言われています。きっと今平和じゃないと思っている人はメシアが来たら平和になると信じたでしょうし、今自分たちは貧しいと思っている人たちはメシアが来たら豊かになる、食べ物に困ることがないと信じたでしょうし、自分たちは弱いと思っている、そういう現実の中で生きざるを得ない人はその弱い私が救われるんだと思ったでしょうし、愛と憐れみを欲している人はそれがもたらされると信じたでしょう。皆さんだったら何をメシアはもたらしてくれると思われるでしょうか。そういう聖書の箇所が旧約聖書にいくつかあるんですけど、多分皆さんにとって馴染み深い聖書の箇所の一つだと思いますけれど、イザヤ書53章、よくクリスマスの時に読まれる、いわゆる苦難のしもべというところですよね。ほふり場に引かれていく羊のように引かれていって、その人は殺されてしまった。私たちはその人が殺されるのを見てその人に罪があると思っていたけれど、でもその罪は実は私たちの罪だった、そういう苦難のしもべの箇所あると思います。それはメシアだったんだ、そういう信仰なんですね。メシアは自分以外の他の人のために苦しんでくれるんだと、そのことによって新しい世界を私たちに示してくれる、そういう信仰ですね。キリスト教はそのイザヤ書53章に描かれている苦難のしもべこそがイエスだというふうに理解をしていったわけです。繰り返しになりますけれど、キリスト教はユダヤ教から生まれたんですね。皆さんもよくご存知の通りです。2000年前イエス様が登場したとき、ある人たちはイエス様こそが待ち望んでいたメシアだ、救い主だ、信じました。そういう人たちの群れがキリスト教を形作っていきました。けれども一方でイエスはメシアではない、メシアなのかどうか知りたい、わからないと思っていた人たちもいました。今日の聖書箇所に戻りたいと思いますけれど、今日の聖書箇所において問われていることは、冒頭にもお話しましたけれど、イエスは一体誰なんだということですね。人々はイエス様に、そんなことを言うお前はじゃあ一体誰なんだって言っているんだと思うんですね。それに対するヨハネ福音書の答えが28節と29節だと思うので、ちょっと読んでみたいと思います。すると神殿の境内で教えていたイエスは大声で言われた。あなたたちは私のことを知っており、またどこの出身かも知っている。私は自分勝手に来たのではない。私をお使わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。私はその方を知っている。私はその方の元から来たものであり、その方が私をお使わしになったのである、って言っています。ユダヤ人たちはイエスが誰なのか知りたいと思っていた。そういうユダヤ人に対してイエス様が何と言ったかというと、28節の一番最初の文章ですけど、あなたたちは私のことを知っているんだと言ってるんですね。知りたいと思っていて、わからないと自覚している人に、いや違うと、あなたたちはもう知っているってイエス様は言っているんだと思うんですね。で、このイエス様の言葉を今日私たち一人一人へのイエス様からの語りかけとして受け取りたいと思うんですね。イエス様は今私たちに、あなたは私のことをもう知っていると語りかけてくださっていると聖書を読みたいと思います。私たちは それぞれの生活の中でイエス・キリストの福音とともに生きていきたいと願っています。けれどもいつもいいことばかりではないので、もちろんそうですけど、信じることが難しくなることがたくさんあります。でもそういう私たちに、あなたはすでに私のことを知っているよとイエス様は語りかけてくださるんですね。私たちは迷ったりしますよね。イエス・キリストって誰なんだろう、あんまりピンとこなくなる時があります。あんまりにも辛い経験をするとそういうことがあります。イエス・キリストの福音を信じるためには、もっとこの今生きているこの21世紀の旭川で私たちの生活の中で具体的な何か経験をさせてほしいと思うことがあります。つまり何かを信じるためには、信じるに値する理由が必要だし、その根拠とか理由を見せてくれと、知りたいと思うことがあると思うんですね。例えば一人の人が他の誰かを信じるときも、きっとその相手に信じるに値する何かを見つけたときに、少しずつ心を開いていくことができるっていうのが自然なことだと思いますけど、イエス・キリストの福音を信じるっていうときも似てると思うんですね。ちょっとずつその信仰に従って何かをしたときに、思いがけず人の思いを超えた何かとしか思えない、そういうものに出会うことが許された、あるいは他の誰かを見ていて、あの人には神様が働いていると感じるとき、そういうときに少しずつ私たちはイエス・キリストの福音を信じてみたいと思うのではないかと思うんですけど、でも今日の聖書を読むと、やっぱりイエス様はもうすでに私たちに言ってくださっていると思うんですね。あなたはすでに私のことを知っているんだ。どういうことなんでしょうか。イエス様を知っているから信じられるんでしょうか。イエス様を信じられるから、信じているから知っているんでしょうか。言葉遊びをしたいわけではないんですけれど、私は自分自身でこう思います。イエス様を信じられる理由っていうのは、やっぱり基本的に自分がイエス・キリストの福音が示していると思われることを実際にやっている時じゃないかなと思うんですね。イエス様は福音書の中で、泣く者と共に泣き、笑う者と共に笑いました。2000年前の状況、パレスチナの状況は21世紀の旭川で私たちが生きている状況と違うので、聖書を読んで直接すぐ私たちの日常生活に役立つわけではありませんけれど、けれども福音書の中でイエス様がそうされたように、きっとこれがイエス様の御心、神様の御心に違いないと思って、私たちがその行動を取るときにだけ、私たちはきっと今イエス・キリストの福音とともに生きているということを実感できるんじゃないかと思うんですね。信仰っていうのは理屈じゃないので、きれいな言葉で飾っても仕方がないと思います。ユダヤ人たちはメシアが来たら平和がもたらされる、豊かさがもたらされる、弱さが救われる、愛と哀れみがもたらされるっていうふうに考えました。でもそれはいつなんでしょうか。ユダヤ人たちはメシアという存在、救い主は自分以外の他の人のために苦しんでくれた、そういう信仰にたどり着きます。そして私たちはユダヤ教から影響を受けたキリスト教を信じている者として、イエス様こそが自分以外の他の人のために苦しんでくれた、もっとはっきり言うと、この私のずるさ、弱さ、汚さのためにイエス様は苦しまれ、私たちの代わりに究極的には命を捨てられたということを心を開いて受け止めようとしています。でもそのことが本当に私たちに実感となって迫ってくるのは、私たち自身が他の誰かのために少しでも自分自身の何かを捧げるときだけなのではないかと思わされます。私たち自身がイエス様の後について歩き始めるときにこそ、それまでなかったような命が 私たちの中に生まれるのではないかと思います。今日は救い主に会いたくてという説教題にしましたけれど、それは直接的にはユダヤ人たちのメシア信仰から来ています。ユダヤ人たちにはユダヤ人なりの歴史があり必要性があり、その中からメシア信仰が生まれました。いつかメシアが来たら新しい世界が生まれ、私たちの今この苦しみと不条理に満ちた世界は終わるんだと、そういう希望の信仰を持ちました。それは必然的な、彼らにとって必然的な信仰で、無批判に無責任に批判していいとは思いませんけれども、気をつけたいことがあるのは、やっぱり知りたいという気持ちが強くなりすぎると信じることがなかなか難しくなるというふうにも思うんですね。イエスがメシアであるかどうかを知りたい、イエスが信じるに足る証拠を見せてくれたら信じるということにこだわりすぎると、知りたい知りたいということばかりで信じるまでには至らないのではないかと思います。もちろん知るからこそ信じられることはあると思いますけれど、しかし一方で信じるからこそ知ることができる世界もあり、信じなければ知ることのできない世界もあるんだと思うんですね。私たちは信じて行動するものになりたいと願います。今日のお話をそろそろまとめたいと思いますけれど、私たちが今イエス様と共に生きていると思えるのはいつなのか、イエス様が命のパンであり、その命が私たちの中に生まれていると思えるのはいつなのか、きっとそれは祈りながら勇気を持って一歩踏み出すとき、実際にイエス様の後に従おうとするとき、その歩んでいるその瞬間に、きっとイエス様が私たちのそばにいらっしゃる。救い主に会いたい、知りたい、そういう願いからすら私たちは自由になって、ただイエス様と一つになれるのではないかと思います。私たちのうちに平和、豊かさ、救い、愛と憐れみ、命生まれるとき、きっとそこにイエス様がいてくださると思います。そのときに私たちは自分の小さな思いから囚われている思いから自由になれるんだと思うんですね。自由になった私たちはイエス様は誰かとか他の人から教えてもらう必要はもうないし、何か確かな証拠を見なければ福音を信じないという気持ちからも自由になれるんだと思います。今日の聖書の箇所を通してイエス様は私たちに、あなたはすでに私のことを知っていると語りかけてくださっています。そのメッセージを受け止めて、またこの1週間歩んでいきたいと思います。一言祈りましょう。神様、どうぞ私たち一人一人の心を開いてくださり、聖書を通して、また日常生活を通して与えられるあなたのメッセージを受け止めさせてください。与えられた場にあって誠実に歩むものになれますように、信じるからこそ自由に生きることができますように、このお祈りを私たちの主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。